長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということで、はい、ポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では今回の相談を読み上げます。
はい、
今回ですね、あきとさん22歳の方からご相談が来ています。
はい、
こんばんは。長文になりますが、今の現状を打開したくてご連絡させていただきました。今月の頭に元カノと別れました。そんな時に長峰さんのサイトにたどり着き、いろいろ拝見させていただきました。元カノとは SNS で出会い、仲良くなり、お付き合いすることになりました。元カノは東京の人で、自分は大阪の人で、東京まで迎えに行きました。まだ若いですが、自分はもうフラフラするのが疲れたので、次付き合う人は結婚を前提に付き合いたいと事前に言って、いいよという返事をいただいてお付き合いしました。付き合った期間は2ヶ月と1週間ちょっとでした。別れの理由は、同じことを何回も聞いてきたり、しつこかったり、もっと自由が欲しかったなど言われました。自分は仕事をしていて、1日14時間くらい仕事に時間を使っていました。元カノは1日中家にいて、ゲームをしたり動画を見たりする生活をしていました。家事は仕事から帰ってきた自分がしていました。ご飯も基本は自分が作らなければ、お菓子か食べないかのどちらでした。どちらかでした。仕事も忙しい時期に入っていて、自分に余裕が持てなく、元カノとのコミュニケーションをおろそかにしてしまいました。元カノは自分が帰ってきたらゲームを一緒にしようと言ってくれてたんですが、キャス配信、ツイキャスですかね、をしながら、したりしてたので、なかなか終わることがなく、気づいたら寝てしまうことが多くありました。また少しだけ寝ると言って何時間も寝たりして、元カノはそれを信じてずっと起きてゲームをしていてくれたりもしていました。他にもいろいろ買っていたりしたんですが、別にいらないよっていうのも遠慮しているのかなというふうに捉えては買ったりもしていました。しかし2ヶ月に入る前くらいから元カノの態度が少し違和感を感じるなと思っていましたが、聞いても何も答えないでいたので深く追及もしませんでしたが、自分は他の男が関わっているなと思いました。そして別れた後、実家の東京に帰る少しの期間の間に元カノの携帯を見てしまいました。そこに以前元カノに告白して振られた相手とのやり取りがあり、結婚前提にお付き合いするということが書かれていました。そしてお互いの上半身裸の写真を送り合っていました。そんな元カノは今、その人がいる北海道で一緒に生活しています。たまに元カノがキャスを開いているのを見てしまい、すごく嫌な気持ちになってしまいます。今は長峰さんのサイトやポッドキャストを聞いたりして、前向きな気持ちで、新しい出会いがあればそちらにも行こうとは思っているのですが、その反面、もう一度元カノとやり直したいという気持ちもあります。自分磨きをするにあたって、何が原因で別れたのか、元カノは何を求めていたのかなど、自分なりに自己分析をして、元カノが教えてくれた悪いところを見直していたり、女性心理についていろいろ調べてはいるのですが、やはり不安があり、これでいいのかと思い、現状を打破したくてご連絡させていただきました。長くなりましたが、アドバイスの方お願いします、というご相談です。
はい、
はい、というわけで、あきとさんですね、まあ、2ヶ月ちょっと付き合っていた感じと別れた後に、
はい、
まあ、その彼女さんが、その彼女の元彼と結婚前提を付き合い しているということが分かってしまったんですね。でもやっぱ復縁したい、まあ、いい人がいたらそちらでもいいけれど、まあ、今回の別れをきっかけにこう自分を高めていきたいという感じですかね。
あ、なるほど。
うん、
いやでもちょっとなんかね、苦しいですよね。あのなんかやっぱり別のね、男の人と、まあまあ、失恋っていうのだけでも苦しいのに、さらに自分以外のね、こう男の人と付き合ってるっていうご相談ね、結構、まあ、浮気をしてたとかってありますけど、
うん、
やっぱこういうのね、知るってとてもね、辛いっていうのがまずあると思うので。
そうですね、
うん、まずなんて言うんでしょう、そんな自分をいたわってあげてほしいなっていうのは思いますけどね。
そうですね、
うん
うん、まあなんかね、まあ、別れの理由が同じことを何回も聞いてきたり しつこかったり、うん、もっと自由が欲しかったと、
はい、
彼女さんに言われたらしいんですけれども、
うん、
でこういうこう別れの理由を出す女性っていうのはどうなんですか、結構いらっしゃるんですか、長峰さんは。女性の相談もあるのかなと思うんですけれど、
うん、やっぱりなんかコミュニケーション何回も同じことを何回も聞いたり、しつこかったり、もっと自由が欲しかったっていうのは、多分コミュニケーションが多分全然成立してないっていうことだと思うんですけど、多分なんかね、女性ってこう気持ち、自分の気持ちを分かってほしいみたいな感じで気持ちを大事にするから、でも男性って割とコミュニケーションって情報のやり取りだと思ってたりするじゃないですか。例えば連絡することがなかったら連絡しないですよね。どうですか、酒井さんとか。
あんまりそうですね、ないですね。
だからなんかちょっとその辺で、コミュニケーションの仕方がちょっと違うことですれ違っちゃうっていう人は結構多いので、なんか、まあ、女性と男性の違いっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、根本的に何か伝えたりだとか聞いたりとかっていうコミュニケーションが得意じゃないっていう方、結構最近男性からも相談あるので、ちょっとそういう傾向もあるのかもしれないですよね。
もうあれ、もうそもそも男女ではそのコミュニケーションの取り方が違うっていうことですか。
そうですね、なんか例えば LINE とかに、 LINE とかメールにしても、
はい、
女の人ってコミュニケーションをして初めて愛情が伝えられるみたいに思ってるんですよね。だから用事がなくても連絡するんですよね、なんか今何しているとか。だからこう本当にその人とやり取りしてることによって愛情を感じてるみたいな。でも男性ってもう付き合えたら愛情表現する必要ないなって思っちゃうわけですよ、もう自分のものになってるからっていうふうにこう安心して。そうすると本来このコミュニケーションとかメールとかって情報伝達っていうか、今日食ご飯いらないよとか、待ち合わせ何時にするとか、俺のこと君のこと好きだよとか愛してるよとかっていう風な、なんかこう気持ちをやり取りするツールとは思ってないので、そういうところではすれ違いが来るんじゃないですかね。
なるほど。じゃあそれはもう男女のこう、まあ、習性というか傾向でそもそも違うので、やっぱそこをこう分かった上で、こうね、彼女との、まあ、女性との関係をどう取っていくのかっていうのを考えるのが大事っていう感じですかね。
そうでしょうね、
なるほどですね。
ね、でもあれですよね、なんかよく復縁したいっていう、復縁したいなと思いつつも、やっぱりなんかこう別の女の人とこう新しく付き合おうかなって両方悩んでるっていう方も多いと思うので、なんかもちろん復縁する方法もねお伝えしたいと思うんですけど、なんか別れってその男性側だけの理由じゃないことも、女性側にもね問題があったりすることもあるから、本当にこの女の子って自分にとって合ってたのかなっていうのもちょっとまず検討してほしいのかなっていうふうに。
そうですね、
なんかちょっとメンヘラっぽいんですよね、メンヘラっぽい女の子にはまっちゃう男性って多くて、こう振り回されて終わっちゃってっていうことも結構相談では多いので。
どんなとこからメンヘラ感を感じますか。
まずなんかこうコミュニケーなんか SNS で出会ってっていう時に、でこうツイキャスをしてるとかっていう時に、
はい、
なんか メンヘラってこう言っちゃうとあれですけど、まあ、境界性パーソナリティ障害とか自己愛性パーソナリティ障害とか演技性パーソナリティ障害っていう、まあ、人格障害って言われている領域の女性たちって、こう自分の心の穴っていうんですか、こう自分が自分であるっていうことが弱かったりするので、男性からこうチヤホヤされることに、男性からこう愛情をチヤホヤされることによってこう自分っていう人間を保ってるっていう女性って多いんですよ。でそういう女性って結構リアルな関係が結べないっていうか、だから SNS とかでのツイキャスとかで自分を発信していろんな男の人にこうチヤホヤされて、あ私ってすごいみたいな。でも で特定の彼氏を作るんだけど、だんだんチヤホヤしてくれなくなるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとまた別の男に乗り移ってっていう方が結構たくさんいたりするんですね。
自分にこう自信がなくて、
うん、
それをこうついに誰かにこう自分を認めてほしいっていうか、
うんうんうんうん、
褒めてほしいっていう障害、
そうですね、うん、そういう病気、まあ、その人たちが病気だとは断定できないんですけど、
うんうん、
まあ、そういう系のこうで大体外見が可愛かったりするんですね、そういう人って。
そうなんですか、
うん、それでそれをうまく使って、
うん、
こう相手からの称賛とか承認とかを得て満足をするっていうか、
うんうんうん、
でまた次の男にこう乗り移っていくっていう傾向の人が結構多くて。
そうなんですね。
でなんか復縁したいっていう方の相談を見てると、ちょっとメンヘラ女子にやられてるなっていう感じが、ちょっと、ね、この方も一日中家にいてね、うんうん、ゲームをして動画を見てて、自分は働かない で彼氏がね帰ってきてもご飯作んないでお菓子食べて彼氏が家事するって、うん、なんかちょっとあれっていう。
そうですね、
うん
うん、
でもこう自分の要求はなんか言うみたいな、
うん、
で男の人もなんだろう、こう頭が上がらなかったりっていうか、
うんうん、
なんか僕がいること世話してあげることでみたいな、なんか変な関係になっちゃってるっていうのもあるので、
なるほど、
ちょっと注意した方が、ちょっとなんかこうこの人本当に自分だけが悪いとかじゃなくて、もしかして相手にもなんか問題があったのかもしれないみたいにちょっと考えてみるのもいいかなっていうふうに思いますね、う
ん
う
ん、自分ばっかり責めるんじゃなくて、
うん、
っていうことですね、
はい、
うん、なるほど。そしたらこの方は今後、
うん、
まあ、このね、明人さんどうしていたらいいですかね。
そうですね、なので、うん、なんか本当にこの女の人が何か問題、僕だけの問題じゃなくてっていうところもまず検討するっていうことと、でもやっぱり復縁したいっていうのがあると思うので、やっぱり別れの理由をしっかり改善するっていうことがやっぱ復縁につながっていくと思うので、
うん、
コミュニケーションを磨くっていうのが大事だと思いますね、
うんうんうん、
やっぱりすれ違ってる感じがね、全然彼女の気持ちも分かってあげられてないし、自分のこう気持ちもうまく伝えられてないっていうのがあるので、
コミュニケーションですね、
はい、
うん、じゃあそのコミュニケーションをこう磨く、うん、もっと良くしていくってところで、
はい、
例えばこんなことに注目しようとか、こんなことしようっていうのはありますか。
うん、そうですね、なんか例えばコミュニケーション会話が苦手な男性って結構いたりするじゃないですか、
うんうん、
そうするとなんか無理やり面白いことを言って笑わせてあげようとしたりだとか、なんか自分からうまく話そうってすると思うんですね、
うんうん、
でもそれよりもコミュニケーション磨くっていう時に聞く、相手の話を聞く力っていうのをつけるといいと思うんですね、
うんうん、
それでまず自分から喋ろうとしないで、相手の話をうんうんっていう風にうなずきながら聞くっていうことプラス、相手が言ってることをそのまま同じように伝え返すってことをやってほしいなと思います。
うん、オウム返しみたいなことですか。
そうですね、オウム返しとも言うんですけど、例えば、まあ、オウム返しですかって言われたら、あ、オウム返しだっていうふうに思ってるんですねとか、全くその相手が言った言葉を繰り返すと、
うん、
相手は、あ、私の言ったことを分かってくれているって思うんですね、この伝え返すだけで。
無意識にそう感じるとですか。
自分が言ってることを相手って結構無意識に話していて、それをこう同じことを言われると、あ、そうそう、それそれって自然と思っちゃって、うん、なんでこの人こんなに分かってくれてるのって、
うん、
ただ相手が言ってることをオウムのように返すだけなのに、私のこと分かってくれてるみたいになっちゃって、すごく楽っていうか、だから無理にこう喋ろうとすると焦っちゃうと思うんですけど、相手が言ったことをしっかり聞いてそれを伝え返すっていう風に、例えば今日仕事ですごく疲れててさとかだったら、ああとっても疲れてるんだねとか、あと今日病院に行ったらすごく待たされてさって、あ、待たされたんだねっていう風に同じことを言うだけで、うん、そう待たされたのとか、
うん、
そう疲れてるのってなって、あ、気持ちを分かってくれてるっていう風になるので、はい、ぜひコミュニケーションで相手が言ってることを伝え返すっていうことを やってほしいなっていうふうに思います。
僕この間知り合い6人ぐらいですかね、飲み行ったんですね。でその時にみんな年齢バラバラで、そうか40代の方と50代の方もいたんですけど、男同士のコミュニケーションでもそれ大事だなって感じて、
なるほど。
ある男性が確かね40ぐらいなんですけど、娘さんがいるんですって。で中学校に最近上がったと。そしたらその1年前までもう一緒に自由が丘で2人で手つないでデートしてたのに、いきなりこう中学に上がったらもうお父さん大嫌いになっちゃって、
かわいそう。
もう本当にちょっと具体的には覚えてないんですけど、本当にもう嫌われちゃって悲しいとっていう話をしてた時に、ある違う男性が、いやそれはねこうだからだよみたいな、いやこうしたらいいんだよっていう風に言ってて、すごくその人の話にこう聞いてないわけじゃないんですけど、一回こう受け止めてないなっていうか、なんかこうボールが飛んできてすぐバチコン打ち返すみたいな一回こうなんかキャッチしてほしいみたいな人ってあるじゃないですか。あ、それは大変ですねとか、それ結構きついですよねとか言ってくれたらね、そのきっとその人はそういうのを求めてたんじゃないのかなと思ってて、すぐね、結構男性ってすぐあれしろこうしろって言いたくなっちゃう人も多いのかなと思うんですけれど、一回なんか受け止めるのってやっぱ大事なのかなって思ったんですけど。
大事ですね。なんかメールとかでも、例えば今日疲れてたんだとかって書いてきた時に、多分心の中ではあ疲れてたんだなとかって多分思うと思うんですよ ね。でも全然それに何も返答せずに、あ俺も疲れたよとかって言っても、えじゃあ私が疲れたって何ってか思っちゃうじゃない。でもあ君とても疲れたんだねっていう一言を入れて、
うん、
俺も今日大変だったんだとかって言えば、こう相手が言ったことをこう同じように繰り返すだけでやっぱ、うん、あ受け止めてもらえたっていうふうに思うの で、
そうです、ね、
ちょっとその時に酒井さんもやった方が良かったんじゃないですか、伝え返しを。
やりました。すごく嬉しそうでした。僕の思い違いかもしれないですけど、
いやいやでも大事ですよ。
そうですね、っていうふうに、まあ、まあより女性はね、
うん、
それを求めるのかもしれないですけど、まあ男性も男性にとっても大事だなんでと感じましたね。
だから簡単なんで、これはこうコミュニケーションが下手な人でもできるんで、
すぐね、
はい、
まあ明人さんもそうですし、皆さんぜひ実践してほしいと思いますね。
はい、
はい、というわけで、今回は、以上となります。中見さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。